世の中さ、もう新型コロナウイルスの話で持ちきりじゃない。結局ね、新型コロナウイルスってすごい騒がれてるけどさ、別に身近なことは特になくてさ、まああるとしたら、まあトイレットペーパーが売ってないとかさ、ねえ、もう未だにトイレットペーパー巡り合ってないからね。あと2ロールありますけどもね、心もとなくてほんとしょうがないんですけどもね、もういつうんこ吹けなくなるのかね、ほんとそれだけが今気がかりでね、もう右の手で吹くかね、左手で吹くかね、まあどうしようかななんてねことをね、今から考えなくちゃいけないかなと思ってるんですけどもね、まああとはあるとしたら、まあ仮想通貨ねえ、もうこれはコロナショックのせいでさ、まあガンガン下がるわけですよ。今週もね、結構また下がりましてね。まあでも言っても、そんなね、元々の、何ですか、原資、78万円がね、どのぐらい下がったのかって話ですけども、まあまあ、言っても、50万円台をね、なんとかキープしておりますからね。まあここでなんとかね、頑張って、まあコロナに打ち勝ってほしいなと思ってるんですけどもね。でもね、やっぱそんな中さ、まあこの話触れなくちゃいけないかなって思うんだけど、まあ触れなくてもいいんだけどさ、やっぱりね、やっぱショックだったなぁと思って、今週でどのテレビ見ても、どのラジオ聞いても、おそらくまあ皆さんがやっぱり触れるだろうね、ことでさ、本当今日の昼間だよね、志村健さんが。まあ、お亡くなりになったというニュースを聞いてさ、びっくりしちゃって。ねえ、コロナウイルスのね、なんか、まあ、感染したよなんていうことをさ、まあ、ニュースではね、見てたけどもさ、いや、まさかさ、あの志村健さんが亡くなるとは、思わないじゃない。だって、しかも若いよ。70歳だよ、まだ。若い定義はもうわからんけども、俺の親父よりも若いわ。だからもう若いよ。70歳ってね。で、俺もさ、やっぱし、志村健さんを見て育ってるわけ。小学校の頃とかさ、加トちゃんケンちゃんとかさ、見てたわけだよね。8時だよ、全員集合もうちょっと見てたのかな。ちっちゃい頃。でもやっぱりもっと小学生の1年生、2年生、3年生ぐらいの時。ね、その頃、こたつ入りながらね、その、お父さんの、ね、膝の上に、ね、座って、こたつ入りながらさ、見てた、やっぱテレビってのは、加トちゃんケンちゃんなわけよ。ね、なんか、投稿者からのさ、視聴者からのさ、なんか、ビデオレターみたいなのがさ、届いたりとかしてさ、面白かったよ、それもね、なんかね。とかさ、なんか、本当ね、バカ殿とかもあったしさ、で昔はね、地上波も緩かったからさ、普通におっぱいとかね、バカ殿出てたりとかもしたからね、とかさ、まあ変なおじさんもあったりとかね、いろいろありましたけどね、でも結局、加トちゃんケンちゃんだったなと思って、PC エンジンの加トちゃんケンちゃんのゲーム、持ってるやつ羨ましかったなとかさ、あるじゃん、やっぱ。最近はね、あんま、なんか見てなかったけども、バカ殿の、で、特番とかあった時にね、たまに見たりとかしてたけどさ。あとね、昔よく深夜とかでね、ダチョウクラブさんと、ね、上島さんとね、上島事件の上島さんですけどもね、上島さんとかさ、一緒に出てね、コントやったりとかさ、ゆうかちゃんが出てたりとかさ。だからなんだかんだ、やっぱ志村けんさん、ずーっとちっちゃい頃から見てたね。その、お笑いの人でさ。だからね、いや、それだけに、ちょっと、このタイミングで亡くなるっていうのはさ、想像してなくて。コロナ、ね、新型コロナウイルスつってもさ、そんな死なないでしょって思ってたけど。ねえ、そういうわけでもないんだなっていうことが、まあ今日のね、そのニュースの方でさ、ほんと実感するというか、 全然身近じゃなかったものが急に身近になるというかさ、いやまさかっていうねところでさ、いやねほんとね、いや参ったなと思って、今日仕事中にね、同僚がさ、志村健さん亡くなったらしいよって言われて、えっつって、マジでっつって、でも引きずるみたいなね、そっからもうちょっとしたことで志村健さんのこと思い出しね、引きずるみたいな、そんな一日過ごしちゃってましたけどもね。いや本当に未だに信じられないねところでございますけどもね。まあそんなわけでね、まあ新型コロナウイルス、まあ、怖いななんてねいうことをね、ちょっと改めて実感しながらね、まあ明日は我が身ですから、やっぱりねちょっと気をつけていかないといけないななんて思いながらもね、ちょっとこんなラジオを深夜にやってさ、夜更かししながらねちょっと放送しておりますけどもね、まあここからね私も1時間なり2時間なりねちょっとラジオやっていきたいと思いますからね、まあちょっと体調には気をつけながらね、楽しくやっていけたらと思いますんでね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、いやーほんとね、いろんなことが起きるな、なんてね、ことでさ、まあそんなんで、まあ新型コロナウイルスのね、話でもう世間は持ちきりですよ、ね。まあ、日々ね、生活していても、そんなね、感じないのよ。結局朝は満員電車乗ってるしさ、で仕事は毎日あるし、別にさ、自宅待機になってね、家で仕事しましょうみたいななってないからさ、普通に出勤してね、普通に仕事してで普通に帰るって、しかもね不動産業界2月3月忙しいから、まあ普通に残業して普通にね帰ってくるだけですからね、何も変わらない、むしろエスカレートしてるかもしれんっていうねところなんだけどさ、まあ、最後のねちょっと追い込みなんでね、3月はしょうがないかなって思いますけどもね、まあ、そんなんでさ、だから全然本当に身近じゃなかったの新型コロナウイルスね、なんの影響もないみたいな感じだったんだけど、まあねちょっとねさすがに自粛しないといけないのかなっていうのをやっぱり今回のことでね感じたかなってところで、一応今週はね少し出かけちゃったんだけどさ、まあ、その、都知事、小池都知事が、まあ、不要不急の外出はね、なるべくやめてちょうよという話をしていたからさ、まあ、する前の日なんだよね。うん、出かけたのはね。だから、その次の日から、ね、不要不急の外出はなるべくしないようにっていうね、お達しが来たからさ、そこからは特にね、まあ、仕事以外は行ってないんですけどもね。なのでまあ今週もね、私、まあ、お休みの方がまた4月になったらね、昔に戻りまして、おそらく水曜日と日曜日とか、まあ、その辺でね、週休2日制にまた戻りますから。だからね、その休みの日どうしようかなって思ってるんだけどさ、ね、外出はなるべくしないようにっていうところだからさ、しかもね、そういう、俺も、最寄りの駅がね、まあ、最寄りといっても、ま、徒歩でね、20分、25分かかるけどもさ、まあ、渋谷駅がね、近いからさ、ちょっと、ね、近場の繁華街というかね、お店があるところまで歩くってなると渋谷駅なんだよね。で渋谷駅でもなかなか出ちゃよくないよみたいな感じになってるからさ、ねえちょっと俺どうしようかななんて思ってんだけどさ、 てかさ、不要不急の外出とかって言葉がさ、すげえ出たじゃん。不要不急って言葉さ、これまで別に聞いたことなくない？って思うんだけど。普通にさ、まあ、ある言葉なんでしょう。なんだけど、聞かなくない？今回、めちゃめちゃ疲れてるけどさ、当然のように。そんな言葉今まで出てきたことある？と思って。なかなかないよなって思うんだけどね。でもな、そんなことないですよ、パルさんみたいな。普通に使いますよ、不要不急とかね。言ってくるリスナーがいそうなんだけどもさ。じゃあ、今までそのニュースだったりとかね、なんかの、そういうトラブルがあった時とかね、こういう言葉使って、なんか報道がされたとかってあると思って。ないと思うんだよなーって思って。ね、ちょっとそんなんで脳内リスナーと今戦ってるんですけどもね。脳内リスナーは言ってくるよ。パルさん、なんで不要不急って言葉も知らないんですかみたいな。言ってくんだよ、脳内リスナーが。だけど、いや、聞いたことなくないと思って。今回初めて聞いたよと思ってね。思うんだけどね。もし、不要不急って言葉、一般的ですよっていう人いるんだったら、ね、いつ、どこで、ね、よく使われたのかとかね、報道で使われたのか、ニュースで使われたのかとか、まあ、その辺ね、教えていただけると、ああ、そこで使われたのか、つってね、勉強になります、みたいになるんで、ちょっと教えてもらえると嬉しいな、というところなんですけどもね。なんで、ラジオ始まって序盤からね、脳内リスナー戦ってんだかわかりませんけどもね、ダメなんだよ。ちょっとしたことでね、出てくんだよ、脳内リスナーが俺の中に。言ってくんだよ、そいつらが。批判してくんのよ。ねえ、もう怖くてしょうがないんだけどさ。まあ、そんなわけでさ。いや、だから外出禁止令だからさ、ほぼね。だから来週さ、スペシャルウィークなのよ。で、今日が589回の放送なんですわ。そんで、来週590回の放送だから、まあ、10回に1回はね、少し特別なことしましょうっつってね、まあ、スペシャルウィークっていうのを設けてるんですけども。で、次のね、放送では、ちょっと皆さん、リクエストとかもあったので、レンタル彼女とかをね、一回、体験してこようかなと、ね、思ってたんですけど、レンタル彼女とかさ、この今の新型コロナウイルスで騒がれてるさ、ねえ、今、やるべきことと思って。不要不急すぎないみたいな。あと、濃厚接触じゃないと思って。ね、お金払ってるからさ。まあ、手ぐらい繋ぐわけじゃない。恋人としてね、レンタル彼女なんだから。手繋ぐとか言って。いや、もう俺、ここ最近、女の子と手繋いだこともほぼないんですけど、と思って。この10年ぐらいで。だからさ、手繋ぐって、濃厚接触だよねと思って。しかもなんかね、2メートルぐらい離れないといけないとかあるじゃない。人とね、一緒にいるときは。いやいやいや、隣なんだけど、みたいな。全く会ったことない人と、ね、もう、手繋ぐ距離でずっといるんだけど、みたいな。なっちゃうわけだからさ、ちょっとこれ、今のタイミングですることなのかなと思って。なので、まあ、何もね、なければ、いやでも難しいよな。今一番ね、自粛してくださいってタイミングで、ちょっとレンタル彼女っていうのも、どうかなって思うんだけどね。まあ、そんなわけで、もうちょっともしよかったらですね、来週のスペシャルウィーク、まあこれやってほしいよとか、そういう濃厚接触とかね、不要不急の外出じゃない、何か。ね、こんなんやってほしいななんてのがあればさ、ちょっとお便りなんかいただけたら嬉しいなっていうところでございます。じゃあお便りの宛先をね、ちょっと、お伝えだけしておきますけども、お便りはね、メールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net 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 こちらまでお待ちしております。まあ、リアルタイムでね、いただきましたらね、この放送中に読ませていただきますし、もしね、 放送中でなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんでね、お便りの方ね、どしどしとね、送っていただけたらと思いますと。あとね、今日はね、何かこんな話してほしいよとか、そういうのもあったらね、送っていただけるとね、そのテーマに沿ってね、少しお話もできたらなと思っておりますんでね、まだなかなか送ったことないよとね、メールとかね、お便り送ったことないよっていう人いたらね、まあ、この機会にね、送っていただけるとね、まあ、ちょっと読ませていただこうかなと思っておりますけども、まあ、なかなかね、ボディーブローメールは読みませんよ。ね。もう、わかってっからもう、パルさん、ね、あんたほんとダメなやつだなってね、言われても、いやもうわかってっからみたいな。もう分かっててそれを自分の口で、ね、口に出してでみんなの耳に入ってくるラジオで喋りたくないからって、ね、わざわざね、それも言うときは本当に自分の思った言葉でね、自分で言うからね、泣き言言うからさ、だからね、ボディーブローのメールはいらないのでね、それは送らなくて大丈夫です。そんな感じでございますけどもね、まあそんなね、昨今ねでございますけども、じゃあまあ今週ちょっと話したいことなんですが、そうね、今週はですね、まあどこ行ったかななんて話なんだけど、今週はですね、代々木公園に行きましたよ、散歩で。だからほんとね、なんか今週何もなかったよね。言っても。なんだろう、何したんだろうね。何もしてないなーなんて思ってんだけどさ。一応ね、友人とちょっと飲みには行きまして。ね、飲み屋に行ってる場合じゃないでしょって。自宅で、ね、ちょっと、まあ、自宅警備員じゃないけどもさ、自宅待機をね、するべき時期なんじゃないの？だ、それが友達と飲みに行った次の日にね、小池都知事がさ、そういうの言い始めたから、前の日だからさ、俺のはさ、まあ、ギリセーフだと思うんだけどさ、いや、アウトかな、わかんないけどね。そうそう、そんなんでさ、ちょっと友人とね、日本酒バルの店に行きましてね、パルじゃないですよ、バルね、に行きましてね、渋谷の駅前にある富士屋っていう、日本酒バル富士屋っていうね、富士山の富士にね、家屋の屋ね、家屋の屋ってなんだかわかんないけどね、富士屋っていうね、お店があって、ここいろんな日本酒を取り扱ってるんだけど、すごいのが、まあ、セルフなんだよね。日本酒がいっぱい置いてあって、で時間内でまあ好きな日本酒をね、飲み放題ですよっていう、そういうサービスなんだけど、すごく安くてびっくりしたんだけど、1時間飲み放題、1時間が500円、日本酒だよ、しかもちゃんとしてるよ、なんだろう、知ってる日本酒、まあ、俺ぐらい知識がない人間でも、あ、これ知ってる、あ、これも知ってるね、あ、こんなのもあるんだとかね、見たことあるとか、美味しいよねとか、もうそういう日本酒がいっぱい置いてあって、それが飲み放題で1時間500円、やばい、で2時間で1000円、すごいと思って、で、これ日本酒だけだと1時間500円なのかな。で、他の生ビールとかそういうのもいろいろ飲めますよみたいな、まあその取り扱ってるお酒全部飲めますよみたいな、そういうプランにすると1時間1000円とかだったかな、言ってもそのぐらいの差。でも日本酒飲みに来てるんだったら全然ね、その1時間500円のやつ最高だからさ。で、ただプレミアムがついている、その、プレミアム日本酒みたいなさ、あるじゃない？ そういうのはちょっと別途料金かかるんだけど。だからね、まあそこでプレミアムとして出されていたのは、どれですか？ナンバー6とかのやつですよ。出てこない。ああ、よくないね、ほんとね。ちょっと、出てこないのよくないから、一応調べようか。ね。出てこないで終わっちゃうよりは、調べてでも、ね、分かった方がいいんだから。ナンバー6。全然なんかアニメしか出てこなくなっちゃった。アニメじゃないんだよ。日本酒だよ。日本酒のナンバー6だよ。わあ、全然。日本酒だっつってね。ね。ちょっと待ってね。日本酒。はい。アラマサ。ひどい。まあ、アラマサがね、そのプレミアムの枠として出てたりとかして。だからこれだけはね、飲み放題じゃないんだけど、でも飲み放題の中でも、俺が大好きなね、千金っていう日本酒があるんだけど、千金とかも飲み放題に入ってるし、あとなんだろうね、三井のひさしとかもあったし、あと、六つ八千宝美伝合ってるっけねえ、とかさ、まあ、他にもいっぱいありましたよ。ザクとか、何があったかな。まあ、いっぱいありましたよっていうね、話。あとは、珍しいので、沖縄の日本酒とか、あって、あ、こんなんあるんだとか。あとは、出雲富士、島根のお酒かなとか、あと、他にも、まあ、いろいろありまして、埼玉のね、お酒とかもあったりとかね。まあ、新亀じゃないですよ。新亀じゃない日本、埼玉のお酒とかね。まあ、いろいろあってさ。で、今多いんだよね、こうやって日本酒飲み放題の店とかさ。まあ、あるんだけど、まあ、あとね、すごい格安で飲める店とかさ。日本酒原価酒蔵とかね。まあ、いろんなところにね、今オープンしてますけどもね。そことかもいいんだけど、うん。今回行った、日本酒バル富士屋。本当渋谷の駅前にあって。で、賑わったね、本当ね。やっぱ安いもんね。日本酒飲みたいなと思ったらそこだよね、やっぱね。って思うわ。他にもね、ちょっと、行ってみたい日本酒のお店とか、そういう、もう、俺もお金ないからさ。普通のその、ちゃんとしたお金を払って、飲むっていうことがね、やっぱ難しくなってきてますからね。日本酒一杯やっぱりね、700円だ、800円だしちゃうじゃない。だからさ、やっぱね、ある程度リーズナブルにね、日本酒を飲むというところでさ、なんだっけ、クランドっていうさ、クランド酒マーケットみたいなね、名前の、ここもなんか格安でね、飲める日本酒のね、チェーン店とかあったりしますから、飲み放題なのかな、ここもね、とかもありますからね。ちょっといろいろとね、また日本酒を飲んでいきたいなと思ってますけどもね。休みがね、ここ最近ずっとなかったというわけじゃないけども、やっぱ水曜日ぐらいしかね、休みがなくて、で日曜日休みじゃなかったから、ここ最近だからね、友達との休日も全然合わなくてさ、でお酒もね、一緒に飲めなかったなと思うんだけど、4月からはね、週休2日制にまた戻りますから。なので日曜日もね、ちょっとお休み取れる感じになりましたからね。なのでまたパルナイト最近また飲み歩いてんなと言われるかもしれないけど、ここだって俺2ヶ月間ぐらいほぼ人と会ってないからね、本当に。まあちょこちょこは会うけどさ、でもね、平日にちょろっと会うぐらいのね、渋谷で会いましょうぐらいのレベルだからさ。だからね、本当ここ2ヶ月会ってない友達とかね、いっぱいいるからね。なので 私ネパルナイト日曜日休みね復活しましたから、またいろいろとねお誘いねお声かけていただけたらね参加したいと思いますんでね、結構気使ってね、多分仕事忙しいんだろうとか日曜日休みじゃないんだろうと思ってね、で連絡はあまりしないでいてくれた人もいるかもしれないけども、大丈夫ですね、日曜日休み復活しましたから、でまたね、ちょっとお酒でもね皆さんと組み交わせたら嬉しいなってちょっと思っておりますけどもね、まあ、そんなんでね、日本酒バル富士屋行きまして、まあ、よかったんだよね、好きな日本酒をね好きなように好きなだけ飲めるというね、とてもありがたいね、そんなお店でございました。ちょっとまた行きたいなと思っております。そんでただ終わった時間が早くてさ、終わった時間で、まあ、2時間ぐらいしかいなかったから、まあ、9時半だ10時だぐらいでさ、そのお店出ることになってさ、じゃあどうしようかなと思って、で2軒目行くことになって、2軒目は渋谷の100人だなっていう、じゃあ100軒だなっていうさ坂みたいなところがあってさ、そこにまあお店とかいっぱいあるんだけど、でそこにこの立ち飲みの日本酒のお店があって、で結局日本酒から日本酒はしごするんだけどさ、でそこでも日本酒は美味しいのがねいっぱいあって、ヒロキとか飲みましたけど、なんかこの辺の話してるとね、日本酒好きな人からさなんか言われそうで怖いよね、パル結局ね日本酒についてさ、久保田とか飲んでる人ね、日本酒好きだ日本酒好きだっつって、それでねあげる銘柄が久保田とかっつってプゲラーみたいな言ってたけど、お前も大概だぞみたいなね風に多分思われてるんだろうけどさ、まあねそれはもう致し方ないよね、うん、俺も千金しか言ってないしね大体ね、まあそんなんでございますけどもね、でまあそこでねまたちょっと立ち飲みしながら、まあお酒をねちょっとね飲みながらさっていう感じだったな、なんかないろんな話したんだけどさ、でも一番なんだろういろんな話したところで言うと、その次ね、その立ち飲みの日本酒の店で終電ぐらいまで飲んで、でその後ラーメン食べ行ってさ、でね、ラーメン屋さんで味噌ラーメン食べてさ、美味しいやつ、あれかな、渋谷のセンター街にある味丸っていう味噌ラーメンの、味噌ラーメンとかでも北海道ラーメンのねお店があって、よくね海外の観光客の人とかがね来てるんだけどさ、まあ、深夜に行ったらもう誰もいなくてさ、まあ、ガラガラでね普通にまたビールとさ餃子とさラーメンとさ炭水化物セットでね行きましたけど、でそこでね、でようやく俺もなんかエンジンかかってきたのかな、ちょっと仕事の話なんかね困ってる話迷ってる話なんかをさちょっとしてさ、でそこでねちょっと自分よりもね年配の友人だったりするからアドバイスちょっとしてもらったりとかして、絶対こうした方がいいよとかね言われて、そうだよなーって思ってさ、ちょっとやってみようかなーみたいな、やっぱね自分よりも経験値のさある人にさ相談して、でそれでの、ね、回答があるとさ、やっぱりねなんかねそうだよなやってみようかなーとかって思ったりするところはあってさ、ね、お酒も入ったりはするけどもさ、すごくなんだろう、そういうのはすごい真摯にね答えてくれる人だからさ、だからね俺もねーと思って頑張んなきゃなーなんて思ったりとかねちょっとしましたけどもね、まあ、そんなね、まあ、でその後だよ、その後深夜に多分小池都知事がいろんなね会見を開いてさ、でなんか大変なことになってたみたいなね話らしいですけどもね、だから一緒に飲んでたねその友人は家帰ってきて、帰ってから 結構バタバタとしてたらしいね。その仕事の関係でね。飲んで帰って、深夜に帰って。したらなんか、ね、そういういろんなね、会見があって、それの対応しなくちゃいけないみたいな。バタバタしてました。すごいねと。あんだけ飲んで仕事できるのすごいねと。深夜にと。まあ、そんなね、ところでございますけどもね。俺は次の日も休みだったからね。普通に酔っ払ったままね、次の日ね。もうちょっと遅めに起きてみたいな。そんな感じでございましたけどもね。まあ、そんな普通の休み。ねえ、いいですね。で、ちなみに、その、ね、お酒飲むのはね、その夕方というか夜からだったから。じゃあ、その日の昼間何してたのっていうと。まあ、月に一回ね、ちょっとした病院に行ってますから、私。で、病院行ってお薬もらって。で、その後、まあ、最寄りのね、駅の近くに、パチスロ屋があって、ちょっとパチスロ屋覗こうかなと思ってさ、最近ね、毎週なんかパチスロ行っちゃってるから、今週もちょっと覗こうかなと思って、覗いたらさ、あったんですよ。前々から打ちたいと思って打ててなかった、ガレイゼロ。ね、ガレイゼロの寝台つってももう何ヶ月か経ってんだけど、があって、ずーっとね、打ちたかったんだけど、打てなかったから。あったからさ、ちょっとだけ打とうかなと思って。ね、で、ちょっと打ったらですね、ちょっとじゃなくなっちゃって。結局、マイナス1万8000円くらいになっちゃって。前回も負けたんだよね。前回も、化け物語セカンドシーズンってやつ打って、じゃあ化け物語、普通の物語シリーズセカンドシーズンって打って、これマイナス1万9000円やられてんのよ。で、今週もやられんのと思って。今週ガレイゼロでマイナス1万8000円と思って。いや、それまずいよと思って。で、このままじゃね、ダメだと思って。ATM 行って、お金下ろして、ね。財布の中空っぽになっちゃったから。いや、もうここでやめられないと思って。そんで頑張って打ってたら、ちょっと出まして。で、なんだかんだわけわかんないぐらい、出まして。わけわかんないぐらい、まあ、出たは出たんだけど、まあ、そんなに出てないね。2000数百枚、出まして。で、結局、プラス、2万6000円という感じになりましたんで、で、今日の、その日のそのマイナス1万8000円からね、まくって、で、プラス2万6000円だったから、だ前の週に、1万9000円負けてましたから、まあ、それを差し引いてもプラスみたいな、のところで着地しましたからね、まあ良かったなと思って。でももう、ね、打たないかなって、その、ガレイゼロも打ったし、エヴァフェスティバルも打ったし、あとバジリスクキツナ2も打ったし、だから今度は、一回負けてる物語シリーズセカンドシーズン。まあ、これを、ちょっと勝つまで打つか。でもね、相性悪いから負けてるわけだからね。うん、ダメなんだろうね。打つのは得策じゃない気がするから。今ね、こうやって、ちょっと短期間ではありますけどもね、この1ヶ月ぐらいはプラスで終わってますから。まあ、この辺でね、やめておくのがいいのかなと思いますし、このコロナウイルスだって、言われてる時期に、パチスロ屋行くなんて、ね、自殺行為じゃないですか。どの口が言うんですかって話なんだけど。なので、やっぱなんかね、空気が悪いもんね、パチンコ屋さんね。だから、ちょっと良くないなって思って。しかもさ、今週のそのね、パチスロに関しては、パチスロ打ってたらさ、めちゃめちゃ出てんのよ。めちゃめちゃ出てるところでさ、電話かかってきて。で、なんだろうなって電話見たら会社からなのね。職場から。いやーなんかやらかしたなーと思って。で、ちょっと台から離れてさ、ね、うるさいからさ、喫煙コーナーっていうの、なんか喫煙スペースがちょっと防音っぽくなってっから、そこ入ってさ、で、電話出て。で、今大丈夫って言われて。あ、大丈夫ですって。 ね、言ってんだけど、ちょっと後ろの方でさ、もうすごいパチスロの音がすげえみたいな。大丈夫ですってね。それでまあちょっと対応を少ししてさ。まあ、そんなありましたけどもね。もう気が気じゃない中ね。でもフィーバーしてるみたいな。だからフィーバーすればするほど、なんかね、仕事では悪いこと起きてそうだなっていうね。感じがすごいしちゃうよね、と。ね、そんな感じでございましたね。まあ、そんな休日だったかな、今週は。だから、病院行って、スロットやって、で、疲れたなぁ、でも一応プラスで終わったけどよかったなぁ、疲れたなぁ、って。したらなんかね、飲みのお誘いいただいて、じゃあ行っちゃおうかなぁ、つって。で、行って、みたいな。日本酒で飲み放題で飲んじゃって、みたいな。ね、二軒目も日本酒行って、ね、三軒目ラーメン行って、みたいな。で、仕事の愚痴を少し言って、みたいな。ね、アドバイスもらって、みたいな。まあ、そんな、結構充実してんじゃん、みたいなね。いい休日の過ごし方してんじゃん、っていうね。ところはございましたけどもね。もう次の日はね、なんかもう、反動で、もうぐったりですよ。寝てた。ほぼ寝てたよね。本当に。だからそのままじゃいけないな、と思って、もうグロッキーで、まあ、二日酔いってわけじゃないんだけど、体なんかでもだるくて、なんか体重たくてさ、パチスローして、ねえ、なんか空気悪かったしとかね、そういうのあったのかなと思って、コロナかななんて、ちょっと思っちゃったりとかしてさ。で、そんなんだけど、まあ、外の空気吸いに行こうと思って、それでちょっと代々木公園にね、散歩しに行ったっていうね。そんな流れではあったんですけどもね。いや、桜がさ、咲いてるっていう噂を聞き。だってすごい暖かかったじゃない？今週。16度、18度。ね、下手したら20度いってるみたいなさ。そんな気温だったと思うんだよね。先週のその、半ばぐらいはさ。だから、ねえ、やっぱり、外出たらさ、あったかいからさ、気持ちいいじゃない。寒いとね、やっぱ外出たくないからさ、少しあったかくなってきたかなと思って、ちょっと夕方でもね、それでも、そんなね、寒くなかったからさ。で、せっかくだからと思って、代々木公園行って、桜どんだけ咲いてんのかなと思って。で、見に行ったら、ねえ、全然、あの、自粛ムードなんて、人かけらもなく、皆さんお花見してますからね。楽しそうにお花見してましたけど。俺もね、ちょっとお花見できたらなと思ったんだけどさ。もうちょっと夕方だったから。あと一人だったから。一人お花見をちょっとなと思って。だそんなんでさ。まあちょっとね、明日とか仕事終わったらね、まあ家の帰り道、まああの、原宿駅からね、歩いて家まで帰れますから。だからそこでね、ちょっと代々木公園通って、桜でもね、見ながら家帰るみたいな。夜桜みたいな。で、ワンカップ大関を持ちながらみたいな。そういうのもありかななんてね。ちょっと思ったりしますけどもね。まあそんなんで。ね、桜、綺麗だったなぁと思ってさ。で、そのまま、あの、原宿駅まで行きまして。で、何しに原宿駅行ったのっていうと、その、新しくなったんだよね、原宿駅がさ。まあ、先週もちょっとお話ししましたけどもね。まあ、綺麗になりまして。で、原宿駅の2階っていうのかな。上の階に、あの、コーヒー屋さん喫茶店ができたんだよね。だからさ、ちょっとそこ1回行ってみたいなと思って。土日行ったらめっちゃ混んでて入れなそうだからさ、平日だったらね、あの空いてるかななんて思ってさ、で原宿のその上の階にあるねコーヒー屋さん行ったわけ。でこのコーヒー屋さんが、発音わかんないけどサルタヒコっていう、猿にで動物の猿に、田んぼの田に、彦一の彦ね、彦一って誰みたいな話なんだけどさ。いたでしょ、間彦一ね、スラムダンクに出てくるその彦、うん、だと思いますけどもね。サルタヒコっていうそういう名前の、まあコーヒー屋さん まあなんか俺も見たことあるなっていう感じだからさ、まあ、チェーン店じゃチェーン店なのかなね、だと思うんですけど。でそこのねお店が原宿のその駅の上にねできましたというところなので、ちょっと入ってみようかなと思って、で入りまして、したらさ並ぶじゃんね、多少並ぶわけで、並んでる間にメニュー渡されるわけよ。でメニュー見るとさ、1枚目開くじゃんメニューを、コーヒー一杯800円と900円と書いてあるの。おいおいと思って、こんな高いコーヒー売ってる店でさと思って、まあ別にね記念だから飲むけどとかって思ったんだけど、それはなんか結構スペシャルなコーヒーだったらしくて、ね、すごいいい豆なんでしょうと。なんだけど普通に中の方を見ていくと300円ぐらいのコーヒー普通に売ってるのよ。だからあの変な話、スタバとかで飲むのとね変わらんみたいな、普通のコーヒーショップでね、まあ、ドトールとかに比べるとね少し割高とかね思う人もいるかもしれないけど、まあ、大したね差はないですよ。そういう立地の問題だったりとかね考えると、300円ぐらいでコーヒーねそうやって飲めるわけですから。で、そこのサルタヒコでちょっとお茶をね楽しみつつ、美味しかったよ本日のコーヒーみたいなやつでもね十分美味しくて、で、ちょっと窓際のテーブルにね、腰掛けて、でちょっとおしゃれなね、おしゃれなカップにねコーヒー注いでもらいつつね、それで飲んでさ、まあ、そんな休日の過ごし方もいいんじゃないかななんて思いながらね、でもやることは本当にパズドラぐらいみたいな、結局そんぐらいしかしないっていうねところなんだけどさ、あとなんかもう疲れてて、なんかやっぱり体だるくてだるいなーと思って、で明日仕事かーとかと思ってね、まあ、そんなね休日で、もうあとはもう何もしないもん本当だから。その2連休あったの今週ね、2連休あったけど1日目は結構ね詰め込んでさ充実した1日だったけど、2日目はほとんど寝てたもんね、横になってた。まあね無駄な外出してもしょうがないからってのもねもちろんあったんだけどさ、でもなんかまあ十分無駄だよね、原宿まで行くのね、散歩しに行くみたいなさ、散歩とかしないで家にいりゃいいじゃんみたいなあったんだけどさ、だそんなんで本当あともうベッドに横になってて疲れちゃって、で本当洗濯とかもしなくちゃいけなかったんだけど、そのね2連休のどっちかでしなくちゃいけなかったんだけど、結局洗濯もせずに、だから溜まってますよ2週間分ぐらい、洗濯が2週間は言い過ぎか、10日分ぐらい溜まってるから、だから明日とか、まあ、明後日ねちょっと仕事休みだからさ、まあそこでまた洗濯しなくちゃなーとかって思ってさ、ねえ大変だよね。あと水曜日のね、もう朝早いタイミングでねクリーニング屋も行かないといけないしさ、10時までにクリーニング出せばね夕方5時に出来上がってくるから、だからね水曜日もね早く起きてクリーニング行かなくちゃいけないなとかってあったりするからね、なんかおちおち休んでもいられないんですけども、まあそんなねそんなわけわかんねえね休日をね過ごしておりますけどもね、いいんでしょうか、もっとねやるべきことあるんじゃないかなと思いますけどもね。本当はさ、本当は連休だからさ、何か出会いのあるねイベントに参加しようかなと思ったわけ、そう婚活パーティー的なやつね、なんだけどねしなかったね。もしかしたらその初日飲みに行かなかったら、そう飲んでる間の時間がねやっぱり長かったわけだからさ、5時間6時間飲んでるわけじゃない、だからまあそれがなかったらね、その時間で次の日の予定立てたりとかして、何か婚活パーティーとかね、まあ行ってた可能性もありますけど、まあちょっとね、久しぶりにね会う人から とお誘いをね受けたからさ、やっぱね人と会いたいなってあって、ここ最近やっぱねなかなか人と会えてないからさ、ちょっと人恋しいのもあってね、そちらでね楽しくちょっとお時間をね過ごさせていただきましたけどもね、まあそんな感じでね、ちょっと今働いてるうちにね婚活パーティー行っときたいなってのあるんだけどね、無職になっちゃったらさ行けないじゃん。だから夕食のうちにねちょっとねその辺行っておきたいなと思うんだけど、今度の水曜日行く？いやなかなかな、このコロナウイルスのすごい時に婚活パーティーもやってないよね多分ね。やってんのかな、その時に来るやつってどんなやつなのってね思うけどね、コロナとか関係ねえからってやつしか来ないでしょ。それもねどうなのかなって思うけどもね、まあ、そこに参加してる俺も俺なんだけどもね、そうしたらね、まあ、そんな感じでございましたけどもね、ちょっと来週の放送どうなるんでしょうかね、2日間ねお休みはございますけども、水曜日と日曜日外出れんのかな、出れなかったらちょっと放送の方は何かうまいことね考えなくちゃいけないなと思っておりますけどもね、まあ、できればねレンタル彼女かなーって思ってんだけどね、しかもだってレンタル彼女ね、渋谷駅でレンタル彼女なの多分さ、何するかわかんないけど多分まあコーヒー屋さん行って終わりかな。でも飲み行けんのかな、一緒にお酒とか飲めんのかな、したらいいね。レンタル彼女で一緒に酒はダメかな、何どこまでいいんだろう。コーヒー飲んだってさ話なんて盛り上がんないじゃん、酒入るから少しさ盛り上がるわけだからさ、で別にさどうせねこっち持ちでしょうかね、だったらねさっき言ってた富士屋ね、日本酒バル富士屋にさ予約してさ、で二人ですって、あれ彼女つって、あそうなんすつって、ね、レンタルですけどつって、そんなのができればよ、ね、いいよね。で好きな日本酒ね飲めるわけだし、で大して高くないしみたいなねところでいい気がするな。時間制限もねあるからさ、そんなにねレンタル彼女もね長く引き止めることもないし、ちょっとねレンタル彼女と一杯やりに行くみたいな、そういうのができたらないいなって思ってますけど、今はね理想系はそれがどうなるかだよね。今ちょっとそのそれを軸にねちょっとやれたらなと思ってますけどもね、まあ、そんなところでございました。じゃあちょっとお便りをねいくつかもらってるから読んでいきましょうか。お便り、ラジオネームひろじゃんさん、パルさんこんばんは、追悼志村健でドリフもしくはコントでやっていたキャラベスト10をお願いしますというね、いただきました、ありがとうございます。いやなんだろうねキャラでもあれか、一番好きなのはキャラじゃないけどそのコントでね、どのコントが好きかって言ったらやっぱり志村けんさんとけんなおこさんの二人のね掛け合いのそのなんか夫婦の役のやつね、で、何かにつけてそのけんなおこさんが生卵出してくるっていうね、それが一番好き。何でもかんでも生卵つってね。やるのは、もうゲラゲラ笑った記憶はあるね。あとなんだろうね。あと、アキラ。なんだっけ、塚本アキラさんだっけ？俳優の。ね、合ってるかな。塚本アキラ。塚本じゃないんだっけ？何本？あれ何元って言うんだ、ね、もう分かりませんけどね、もう志村、アキラ、 アキラは確か、明るいっていう字だった気するけどもね。志村けん。うん、よくわかんねえな、もう。出てこねえわ。ねえ、もう、ひでえな、もう、どんどん記憶がゴミみたいな記憶になってくな。もういいんだけどさ。とかね、アキラ。ねえ。出てきたりとか。ねえ。あとは、何が好きだったかな。まあ、言うほど、変なおじさんとかは、正直もうダフんだじゃん。ダフんだ。バリーンみたいな。どんちゃかどんちゃかどんちゃかみたいなさ。いやー、なんだちみはってか、つって。あんまなんだよね。まあ、もう嫌いじゃないんだけどさ。それももうそれで定番で面白いんだけど、なんかもう、ね、志村けんさんのキャラで一番好きなのはって、うん、変なおじさんって。にはならないかな、みたいなね。ところはあるんだけど。ね。変なおじさん好きな人でディスってるわけじゃないよ。俺はちょっと違うかな、というだけの話であって。個人的にはさっきのね、生卵のコントだったりとか、あとやっぱり、その、夫婦系のやつ面白いよね。なんだかんだで。なんだっけ、朝、もう全然出てこない。人の名前がもう出てこないですね。志村。ね。浅井じゃないんだ。浅田美代子さんだっけ。ああ、もう浅田真央とかなっちゃうもんね。浅田真央じゃないんだって。ねえ。あれもう全然。浅田美代子じゃないの？合ってるよね。合ってる。もうやだ。もう本当に。ねえ、もう記憶に自信がないからさ、合っててもさ、間違ってんじゃないかと思っちゃうんだよね。良くないなーって思うんだけど。そう。浅田美代子さんと志村けんさんの、そう、やつですよ。のコントとかね。いうのも好きだったなーっていうのはある。うん、そうだね。あとなんかあったかなー。もう言われるとね、そんな出てこないよね。あとはもう、ドリフなのかな？ドリフ、8時台全員集合系とかなのかな？よくあったのは、なんか、飲み屋でなんかおばあちゃんの格好してる。志村けんさんおばあちゃん似合うもんね。うん。耳の悪そうなね、おばあちゃんね。何言っても、なんだってっていうね、パターンのやつね。とかも結構ね、やっぱ、良かったよね。懐かしい。で、あとちょっと今コメントいただきました。ありがとうございます。ね、ラジオネームひろちゃんさん。パルさんこんばんは。江本明ですってね、いただきました。ありがとうございます。ね。さっきのコントで出てくるね、志村さんと一緒にコントやってるね、俳優の人。ね。さっき塚本とか言ってたけどね、塚本じゃなくて江本明さんですね。すいません。ありがとうございます。そう、江本明さんね。なんか、こないだやってたね、バカ殿の方でね、江本明さんが出てて、江本明さんが、なんか貧乏な家の、なんかその、奥さん役みたいなのやってて、で、志村けんさんが、なんか、飲んだくれの、ね、本当に悪い旦那みたいな、やっててさ、で、なんか、ね、江本明さんがさ、もういろんなね、大切にしていたものをさ、なんか、あれ売ってこいって言われて。で、それ売って、それをお酒にしてね、持ってきて。で、すぐその酒飲まれちゃって、次あれ売ってこいって言われて。で、それまたすぐ酒にしてね、酒になって、またすぐ飲んじゃってみたいな。最後なんかもう髪の毛をね、 打って、なんかハゲ散らかした感じになってね、江本明さん戻ってきてみたいな。そんななんかコントありましたけどもね。そうだね、江本明さん。ね、いい味出してるよね、その、一緒にやるっていう。やっぱり、なんか、コントがね、いろんな人とコントするじゃない。普通ね、やっぱ決まった人としかコントしなかったりすると思うけど、いろんな人とコントするっていうのも、やっぱり、まあ、ドリフからのね、流れなんだろうね。そのアイドルとかとね、絡んで一緒にコントしたりとかっていうのもあったからさ。だからね、やっぱり、志村さんは、まあ、ね、深夜に、いろんなね、アイドルとかとも絡みつつさ、コントやったりとかもしてたからね。ゆうかちゃんとかは本当よく出てたもんね。ずっとね、ゆうかちゃんとか、みひろとか。まあそうやって言うとね、なんかいろいろとあったんじゃねえかなんて思われたりするところもあるかもしれないけど。なんかあってもいいと思うよね。だって、魅力的じゃん、やっぱり。その、志村けんさんという人がさ、そりゃね、その、お笑いもすごいし、で、あと、まあ、権力もそりゃあっただろうね。ないわけはないからね。やっぱり影響力とかってあっただろうから。とかさ、やっぱストイックだしね、お笑いに対してもさ。だからなんかね、惹かれるところはあるよね。人として。だって、今の俺とかだとさ、ねえ、金もない、仕事もできない、ねえ、解消もない、なんもないわけじゃん。それに比べて、志村けんさん、笑いの才能があって、ねえ、もちろん努力もしてたけどさ。で、お金もあって、地位も権力もあって、ねえ、しかも、優しそうじゃない?やっぱりさ。優しいか怖いか分かんないけどね。仕事に対しては厳しいと思うけど。プライベートで多分優しいと思うし。じゃなかったらあんなにね、周りに人がついてこないし。いや、ダチョウクラブさんとかもね、そんなに出演してるテレビが多いかっていうと、そういうわけでもないと思うけどもね。やっぱり、志村けんさんの番組があったら絶対呼ばれるとか、あるからね。やっぱそういうのでね、そう、なんか、いろいろと義理人情もね熱い人なんだろうなっていうのはちょっと思ったりしますけどもね。まあそんなね志村けんさんのお話でございますけどもね、ほんとね、ちょっとなんか4月1日とかに志村けんさんの、特番をするみたいなね、放送もなんかありそうなもんなのでね、まあ、ちょっと私で、ね、その辺もね、久しぶりにちょっとチェックしたいなと思ってますけどもね、4月1日っていうといつですか、水曜日。ね、ちょっとちょうどお休みですから。まあ、家にね、やっぱり待機しないといけないですからね、外はあんまり出れないですから。だから、ね、家でね、ちょっと、週末の、そのスペシャルウィーク何しようかなみたいなことをね、いろいろと策を練りながらね、志村けんさんのね、追悼番組でもね、見て、まあ、そんな休日をね、過ごそうかなとちょっと思っておりますけどもね。じゃあ他にもね、ちょっといただいてるお便りがありますから読んでいきたいと思います。お便りが、ラジオネーム羊がいる水族館さん。コロナの影響やばすぎる。大企業は大幅に人件費削ってくるだろうし、テレワークみたいな在宅勤務者も多くはリストラ対象だろう。働き方というか生き方を見直すいい機会かもしれないな。マジで沖縄移住いいかもよ。日雇いやバイトで、最低限の金だけ稼いで、あとはもう海を眺めて本でも読みながら穏やかに暮らす。狭い東京で人間ひしめき合って生活するのはもう、もう飽きただろうっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあね、ほんとコロナで変わるよね。なんかいろんなことが。こんなに劇的にいろいろ変わるタイミングってないよねっていうぐらいだと思うんだけど。ほんと周りのね、友人だったりとかも、普通に働いてた人が、そのテレワーク、リモートワークというか、っていう風にやっぱり仕事で働き方も変わったりとかして、 ね、家で仕事する在宅勤務っていうのがすごい増えてて、あの人もかこの人もかみたいななったりとかするしてるしね。でそうするとさ、多分まあ、効率がどんどん良くなると思うんだよね。無駄な会議とかがあるわけでもなくなるしさ。で基本的にはね、チャットワークとかそのスラックとかそういうね、ビジネスで使うチャットツールみたいなものでね、ビジネス進めていってさ、だからなんか効率いい人と効率悪い人が今まで以上によく見えてくるというか、わかりやすくなるというか、だからなんかそれでね、あ、この人ってちょっとあんま使えないなーみたいなとかさ、まあ目に見えて分かっちゃうんだよね、多分ね。そうするとちょっとリストラではないけどもさ、まあね、人件費削減しないとね、ちょっといけないからね、まあそういう対象になってっちゃったりとかするかもしれないけどもね、そんなにあと人いらなかったじゃんみたいな。意外と効率よくやったらね、今100人従業員いたけど70人ぐらいで全然いけるじゃんみたいな。で人件費削減削減っつってなっちゃうかもねっていうね、ところもあるし、でまあプラスね、やっぱコロナの影響で売り上げがね落ちてる企業がすごい多いから、だからね、まあ、その分ね人件費削減だよね。だいろんなさ、会社の方もさあるわけじゃん、その福利厚生だったりとかさ、そういうのもね、やっぱちゃんと売り上げがあるからそういう還元ができるわけであって、それなかったらね還元もできないからね、いろんなその仕事の働く環境もね少しずつ変わっていくんだろうなとは思いますけどもね。でだからもう会社に通勤して行って仕事するっていう時代は多分これをきっかけに変わるだろうね、ほんと。多分そういう環境もさ、今回の件で作られると思うのよね。やっぱそういうテレワークできるような環境作りっていうのをね、今進めてたりとかもすでにね導入してるっていう企業はいっぱいあってさ、だからそしたらわざわざさ、コロナのね収束した後わざわざ出勤する必要ないからね、別にね。じゃあこのままでいいじゃんって。じゃあオフィスの方もちょっとね縮小しちゃったって人来ないんだしみたいな。だから今のね大きさの半分ぐらいにして、でちょっとまあ、綺麗なねおしゃれなところにしてぐらいでさ、いいんじゃないみたいな。で家賃とかがね、まあ、半分とは言わずともね、ちょっと下げられればいいなとかね。なんかそんなんで時代は変わっていくのかなってね、ちょっと思ったりとかしますけどもね。そのぐらいなんかテレワークが浸透してる気がするね。であとね、ほんと働き方をね、生き方を見直すいい機会かもしれないねって話なんだけど、いやほんとだよね。いやそのぐらいなんか時代がなんか変わろうとしているねところかもしれないよね。でまあ沖縄ね移住とかもね、俺もずっと言ってますけども、沖縄移住とかもねいいんじゃないのっていう話だからさ、まあリアルにね沖縄考えたいなと思ってるんですけど、ちょっと一回咳込んでいいですか。ちょっと咳込みますね。マイクを今ちょっとオフにしましたからね、大丈夫でしたでしょうか。咳込んじゃったよね、なんか喉の調子が悪くて。コロナ、いやコロナじゃないからね、全然そういうギャグで言っていい言葉じゃなくなったからね、ほんとね。いやでもほんとね、こんだけね喋ってるとね喉も痛くなっちゃいますからね、コロナ ね、じゃなくてもね、咳込んじゃうところはありますけども。で、ちょっと話戻って。沖縄移住ね。なんだけど、ちょっとさ、4月、ね、ゴールデンウィーク前に、沖縄行って、ちょっと沖縄の今のね、状況をね、把握しておこうかなと思ったんだけどさ、コロナの影響でさ、今旅行とか行ってる場合じゃないじゃん、多分。家にいないといけないのに、なんで旅行行ってんのみたいな。沖縄行ってんの、飛行機乗ってんのってなるから。だから今、旅行するタイミングじゃないよね、と思って。旅行って言っても観光とかするわけじゃなくてさ、沖縄に行って、で、普通にホテル泊まって、ホテルもね、早めに泊まれるホテル。3時ぐらいとかにさ、チェックインできるホテルとかにして、であとはもう、近くで、コンビニ行ったりとか、スーパー行ったりとか、まあ、ハンバーガー屋さん行ったりとか、ねえ、そういう日常的に暮らす感じ。だからまあ、ねえ、チェックインしたところからだ、まあ、そうだな、イメージとしては、夕方ぐらいに目を覚ましたみたいな。目を覚ましまして、じゃあそこから何しようかなみたいな。で、日常こういう感じかなみたいな。いうのをさ、ちょっと沖縄でね、やってみたいなと思ってて。で、暮らしやすいかみたいな。まあ、1日2日じゃわかんないけどさ。でもね、やっぱり観光するみたいな。観光して、夜になったらホテルにチェックインしてとかってやってると、もうそれはね、体験できないから。昼間のタイミングでチェックインしちゃって。で、荷物とか全部ね、置いといて、で、さあどうしようかな、みたいな。手ぶらで、ちょっとブラブラしてみるみたいな。で、ねえ、コンビニ行ったりとか。もうそんなんでいい気がすんだよね。スーパーで半額の弁当売ってっかな、とかさ。そういう生活をね、するのもありかな、なんて思ってんだけど。で、一泊して、まあ、帰ってくるとか。まあ、そんなのをね、ちょっと4月にやりたかったんだけど、ちょっと、できないかもしれんすな。で、5月、ゴールデンウィーク入っちゃうとさ、ちょっと5月上旬とか高いんだよね。飛行機の値段が。だからなぁ、と思って。4月のね、中旬ぐらいまではね、普通の金額なんだけどね、下旬からね、上がるんだよね。下旬からやっぱり5月の中盤ぐらいまで。そうはシーズンだからね、一番ね、連休で。その後は今度梅雨とかになっちゃうからさ、雨すげえ降っちゃうから。まあ、そのタイミングで、雨降った沖縄に行ってもなんか、だるいだけじゃんと思って。晴れてる沖縄がいいからね、やっぱね。まあ、つっても住んだらさ、もちろんね、梅雨の時期もね、暮らすわけだからさ。まあまあ、そういうのもね、体験しとくのもいいかもしれないけどもね。まあ、そんなわけで。ちょっとね、沖縄で、まあ、最低限のお金だけ稼いで、で、ゆったりと暮らすと。別にさ、なんか贅沢しようとかって、ね、車が欲しい、家が欲しいとか、ね、女をはべらせたいとかさ、そういうのないからさ、言うほど。まあもちろんあったらね、そういうこともしたいっていうのはあるかもしんないけど、なきゃないでいいやっていう考えだからさ。だからね、全然沖縄の方に住んでも、まあ、順応できるんじゃないかなーって思ったりすんだけどね。で、前にもちょっとね、話しましたけど、沖縄に移住っていうのと、あともう一個。まあ、しょぼい企業っていうね、を提言しているさ、そういう人の本を読んでさ、俺もちょっと起業ね、もう一回してみようかななんて思った時がありましたが、それ悩んだ。こっちのね、東京だったり埼玉とかでしょぼい起業をしたりとかして、それで生きていくのか、もしくは沖縄に行って最低限のね、賃金だけ稼いで、まあ楽しく、ゆっくりと、ね、まあちょっと暮らしていくのか。どっちがいいんだろうななんて思ったんだけど、できんよね。そのしょぼい企業とか。 難しいかなーってちょっと思ったりとかして、やっぱ労働がね、働くのがあんまりって思ってるからさ、働くの嫌いかってそういうわけじゃないんだけど、結局なんだろうね、何やるにも遅いわけ、もう行動が呪いわけよ、やっぱりもう呪まくんなわけよ。だからさ、どんなことやるにもやっぱスピードって必要だったりするじゃない。何時まで終わらすとかさね、ここまで何件終わらすとかさ、なんかいろいろね、そういう区切ってさ、ガンガンやっていくわけじゃん、仕事なんて。でもさ、そういうのもできないわけ、もうおっせんだ、何やるのも。もう文字を書くのですら遅いわけね。だからもうね、終わってんなと思って。でそんなやつがしょぼい企業だなんだっつって、仕事をやっぱりできんだろうと思って、なのでちょっとこっちで普通に生きていくのって辛いんじゃないかなと思って、沖縄に行って、でゆったりとした、俺ぐらいのスローペースな人間でも大丈夫という感じで働きたいなと思って。でもまあわかんないけどね、沖縄行っても沖縄の中でもおめえ遅えなみたいな言われるかもしれないけどもね、どうなるかわかりませんけど、とかね、そんなこと考えてますよっていう感じかな。いやほんとね、どうなっていくんでしょうかね。で一応ここでも一個話しておきますけど、その休みの日にね、その日本酒飲んで、その帰りラーメン食べて、そこでね、まあ、仕事の話とかをね友人に相談してさ、その時ちょっと話してたのが、その不動産屋さんをちょっと手伝ったらと、ね、実家の不動産屋さん手伝ってみるのいいんじゃないっていう話が出て、まあでもそれに関しては俺はもう親父に言ってるわけよ。俺はもう不動産屋さんね、継がないぞと、ね、もう継がないっていう体で、もうそれはもうそう思っててくれという話はしてるわけだけどさ、まあ今のね仕事をやって、で今はね賃貸専門のね、そういう、まあ、会社なんだけどさ、一応事務員として働いてはいるけども、営業を少しかじったりもさせてもらってるわけ。お客さんとのメールのやり取りだったりとか、もちろん電話対応もそうだし、お客さん来た時にね、接客して部屋紹介したりとか、でそのまま内見にね連れて行って中見てもらったりとか、でお申し込み書を書いてもらったりとか、でその後契約に至るまでのやり取りだったりとか、もちろん契約のね手続きだったりとか、で最後ね鍵渡してみたいな、ありがとうございましたとか、本当にそういうもう一連の流れは経験させてもらってるわけだから、最悪ね、もう最低限しかまあできないかもしれないけども、まあ賃貸のまあ最初から最後まで流れとしてはまあできなかないという状況なわけよ。まあ遅いけどね、もう全てが遅いんだけど、なんだけどまあできなかないと。でまあ車運転できないじゃんとかあるかもしれないけど、まあ頑張ればね、まあ埼玉だったら運転できるかもとかさ、都内はさちょっともう一通とかもう多すぎちゃってもよくわかんないからさ、で人も多いからさ危ないし、信号も多いし、なんでまあ埼玉だったら道も広めだし、信号もそんな多いかって言うほどでもないし、人もそんな多くないし、あとね地元というかさ、だから道もねある程度わかるしとか、とかなんかそんなんでどうなんだろうちょっと思ったりしてるんだけど、 だからね、父親の会社の方の賃貸部門みたいなところでね、勝手に作ってね、親父はね、土地だったりとかそういう建て売りだったりとか売買の方をねしてもらって、まあ別に今もそうだと思うんだけど、で賃貸力入れてないと思うね、全然お金にならないから。だけど俺別にそんなお金ね、生活できるぐらい稼げればいいだけだから、だからちょっと賃貸を中心にね、在庫持たなくていいからね、賃貸ってさ、とかさ、それでちょっとね、うちの不動産屋さんの賃貸部門をちょっと任せてもらって、ちょっとやらせてくれねえかという話をし、ちょっとチャレンジしてみるとかいいんじゃないって話があって、まあそうだよなーなんて思って、でその時はちょっと俺もじゃあちょっと手伝ってみようかなーみたいな話になったんだけど、まあでも結局でもいろいろと考え直すと、いやそもそもその不動産向いてねーって話もあるよなーと思って、道が覚えらんねーとか、でもな、埼玉はしかもそんなに広範囲じゃなければ道わかるし駅もわかるし、そうなんだよね、だそこ解消されてるんだよねとか思うと、埼玉戻って不動産ちょっと手伝うっていう選択肢もまた一つありかなと思って、そうするともうしょぼい企業をするか不動産手伝うか沖縄行くか、この三択なってくんのかなと思ってて、ね、もう全くでも思ってなかったんだよ、不動産屋さん継ぐなんて。でもね、それはやっぱ今の会社入る前の考えだからさ、今の会社入ってね、そうやって賃貸のさ仕事を一通りやらせてもらったからね、だからなんかできなかない状況になったわけなんだよね、最低限の知識ついたから。もちろんね、もうちょっと続けていけばもっともっと知識も増えていって経験もね詰めてさ、いいんだろうけど、ちょっともうね、今の仕事に関してはどうしようかなって思ってるところはまあちょっとあって、そろそろ社内の方にも店長クラスの人にね相談しようかなとかちょっとは思っているわけでして、なのでね、もしかしたらこのラジオをね聞いてるというまあ関係者の方いらっしゃるかもしれないですけども、ちょっと今悩んでますね、今どういう風にしていこうか、今後のね将来設計を。なのでもしかしたら近々4月入ってからか、まあ、3月言うのはねちょっとナンセンスかなと思って、3月に自分ちょっとね転職というか仕事辞めようかなと思ってるんですけどみたいなことを言っても、もう3月は本当にみんなで力を合わせてやっていかないといけないっていうね、そういうところだからさ、そこでなんか水差すようなね、ことをその面と向かって言うのもちょっとあれかなと思って、こうやってラジオでねもし聞かれてたとしたら、まあそれはもうしょうがないよね、3月で忙しいのにラジオでさ、そんななんか辞める辞めないだとか言ってみたいな言われてもさ、それはもうね致し方ないけど、面と向かってね辞める辞めないだって話はさ、まあ3月できないよねと思って、で4月入るからさ、4月入ったらちょっと早い段階で一回ちょっと相談ベースでね、もうすぐに辞めようっていうわけではないんだけども、ちょっとまあ 1ヶ月2ヶ月後ぐらいにすぐじゃねえか話なんだけど、ちょっとやめるっていう選択肢もちょっとあるのかなと思っていますっていうね話をちょっとしようかなと思って、本当はねこっからそんなに忙しくない時期になってくると思うのよ。まあ、4月はまだ忙しいかもしんないけどね。まあ、2月3月ほどじゃないとしてもさ、まだまだ4月もね、忙しめだし。でもね、ちょっとずつ落ち着いてきて、お休みの日もね、週休2日にちゃんとなっていって。で、ゴールデンウィークがあって。で、その後、夏休みがあってとか。ね、いろいろあるわけだから。で、多分、有給とかもね、使えるようになるでしょ。とか、ボーナスがもしかしたら出るかもしれないでしょ。って考えると、もうちょっとね、いた方がいいんだろうけども。いや、でもなって。まあ、落ち着いたとしてもね、落ち着いたからといって、俺が仕事できるようになるのかって、それと別だからさ。俺はね、やっぱり仕事が遅くてさ、仕事そんなにね、効率よくできるタイプの人間じゃないから、やっぱり、迷惑かけてんなって思うことはすごい多いわけ。だから、やっぱその自分の仕事のできなさに対して、ちょっと、耐えられないというかね、やっぱりしんどいよね、毎日ね。多分どんなに暇になったとしても、最低限これだけはやろうよっていうノルマじゃないけどさ、あったとしてもそこすら達成できない気がするんだよね。そうするとなんだろう、みんな暇でなんか暇だねーとかって言ってるかもしんないけど、俺だけ必死に結局何にも終わんねーみたいななってると思うのよ。それで、あ、今日も終わんなかったなーつって、お疲れ様です帰りますみたいな、明日はねちょっと今日よりも頑張りますみたいな、すいません遅くてみたいなって感じになっちゃうから、俺の中ではね、周りがどう思ってるか関係ないのよそこね。周りは全然大丈夫だよって言ってくれてたとしても、ね、全然助かってますよとかね言ってはくれるけどさ、本心かどうかわかんないしね、別にそこはね。だから、まあ、やってはいるんだよ。その、いろんなことね、やってはいるんだけど、でも、本筋というか、やっぱこれをメインでっていうところの部分がやっぱりうまくね、効率よくできてないからさ。だからやっぱり自分をね、責めてしまうよね、やっぱりそこはね。あ、それが辛いんだよなと思って。まあ、ね、逃げてるだけじゃんって言うかもしれないけど、いや、半年やってっからさ、半年やって、そんなに変わらんものですかみたいな。って思うわけよね。毎日のやっててだよ。だからまあ、少しはね、効率よくできるようになったとは思うよ、正直。っていうのは、結構、ここ最近の話。うん。1ヶ月前とかは、変わってなかった。うん。最初の頃と、ここ最近の1ヶ月前ぐらいまでは、言うほど変わってなかったんだけど、この1ヶ月ぐらいだよね。なんかちょっと、変わり始めたというか、効率よくというよりは、ちょっと適当にできるようになったっていうか、今までは適当にはできなかったから、ね、もうしっかり確認して、一つ一つチェックして、やってるからすげえ遅かったけど、まあ、こんなもんしょ、みたいな。ところでやっていけば、まあまあ、スピードもある程度出て、とかね。っていうちょっと肩の力の抜き具合が、少し分かったかなと。このぐらいは抜いても平気なもんなんだな、みたいなさ。どこまでしっかりかっちりやんないといけないのかがちょっとね、わからない部分もあったからさ。もうね、 そこまでチェックしなくてもいいんじゃないっていうぐらい、もしかしたらチェックしてたんかもしんない。なので、まあ遅かったんだけど。まあその辺もね、ちょっと、変わってきたところではあるからさ、なんか悩むよね、いろいろと。本当に。だ今の仕事をもうちょっと続けるのか、ね、地元に帰って、ね、親父のね、会社の方を手伝うか、それでも全く関係なく、しょぼい起業をするか、沖縄に移住するか。四択。いやー、参っちゃうね。まだ借金もあるからね、少しね。まあ、少しと言っても、まあ、48万円ぐらいね、借金あるわけですけどね。減ってねえなってね、話なんだけど。ちょっと減らしていこうかね、そろそろね。ようやく、お金が、なんか、まあ、溜まるというか、少し残るようになってきたので、まあ、パチスロ勝ってるからかな。だから残ってるだけなのかもしれないですけどもね。まあ、お金が少し残るようになってきたので、まあ、その分ね、少しずつ、返済をね、早めていってね、まあ、借金の方をね、なくしていこうかなと思ってますけどもね。まあ、一番いいのはね、仮想通貨が上がってくれればね、上がってくれりゃ、もう、すぐに現金化してね、で、返済したいなと思っておりますけどもね。やっぱ、ね、借金持ちは良くないよね。いい歳して。いい歳して借金持っちゃってさ、それが別に家のローンとかじゃないからね。なんでお金ないんですか？借金してるんですか？って言われて。いや、ちょっと無職の期間が長くて、みたいな。ちょっと悠々自適に1年間暮らしてたら、もうちょっと借金しちゃって、みたいな。クソ野郎ですね、みたいな。なっちゃうからね。まあ、そんな、ね、ところでございますけどもね。ちょっといろいろ考えちゃってるここ最近でございますね。じゃあ、あとはですね、いただいてますお便り。ラジオネームひろちゃんさん、パルさんこんばんは。沖縄移住の件、手っ取り早く解決する方法を見つけたんで提案しときます。この際、沖縄の女の子と結婚しちゃいましょうよ。性欲強いみたいですけど、ガッキーは諦めてくださいってね、いただきました。ありがとうございます。いや、ガッキーは諦められないでしょ。沖縄なんだから。やっぱりでもね、だ沖縄の子が、やっぱ、沖縄の子って、海んちゅが好きじゃん。勝手なイメージだけど。もう海の男が好きなわけじゃん、多分。色黒で、で首太くて、みたいな感じのさ。いわゆる、なんだろうね。初めの一歩に出てきたさ、最初の方に出てきた首太いやついたじゃない。沖縄の人の。あの人、島袋だっけね。ああいうのが好きなんでしょ、沖縄の女の子って。そう考えるとさ、ひょろがりのさ、ひょろがりチビのメガネのハゲのおっさんが出てきてもさ、ねえ、なんとかでやんすみたいなさ、おじさんが出てきてもさ、もう違うじゃん、やっぱり。だから沖縄にね、行っても、沖縄の子と結婚できるとは思わないけどもさ、ただやっぱりね、沖縄の子、開放的な女の子もね、多そうだからね、やっぱりなんか、暖かいから。だからね、ちょっと沖縄で、もしかしたら、あるかもしんないね。移住したらね、東京もんが来たでよ、つって。ね、もう勝手な方言作ってますけども。ねえ、そしたらな、おじさんでもさ、東京から来たってだけでさ、ちょっと、いいじゃんって、思われっかもしんないからね。思われねえな。うん、ただじじいだからな。無能なじじいが来たぞ、つって。逃げろってなっちゃうから。まあでも普通に、だから沖縄の子と結婚して、で、東京で知り合えばいいんだよね。東京で沖縄の子と知り合って、でそのまま、じゃあ、沖縄行こうか、つって。沖縄で住もうか、つって。東京から離れてまた沖縄に戻って、 で、そこで生活をしていくと。それがいいね。別にまあ沖縄に移住してから結婚してもいいんだけど、こっちでね、沖縄の子と結婚するってのもありだよね。だからもう全部沖縄狙い、ワンチャン沖縄みたいな感じかな。だから沖縄好き婚活みたいな、ちょっと沖縄関連の婚活するといいかもしれんね。沖縄出身の女の子がいますみたいなとかだとね、最高だよね、ほんとね。じゃあそれでちょっと沖縄をね、何かキーワードに婚活もねしていきたいなと思いますね。それが一番いいかもしれないですね。で、沖縄で不動産屋をやると、それかな。沖縄にね、そのなんかうちの家業の不動産業のさ、支店を作ってさ、そこで沖縄支店ね作って、でそこで私が賃貸だけをねやると、ありかもしれないね。で沖縄だったらよりねえ、道路とかも広かったりとか、信号が少なかったりとかあるでしょ。でも土地勘がねえとほんと辛いんだよな。やっぱ土地勘のあるところで不動産屋はやらないと多分しんどいよね、結構ね。っていうのは今回すごい感じてるからね。半年やってもやっぱり土地勘やっぱりないもんなと思う。どっち行ったらどこに行くんだろうってあんまわかんないもんね。でも埼玉だったらわかるよね。っていうのも強みではあるよね。やっぱね、ちっちゃい頃からね、やっぱり20年ぐらいずっと住んできたからね。しかも親が車乗る人だからさ、父も母も。だからよく車の、ね、助手席乗ってずっといろんなところ行ってたから、こっち行ったらどこ行くとかってわかるからね。なんかそういうのもあるかもしれないですね。なんかいろいろ考えちゃうな。まあ40歳なるね、手前でございますからね。ここちょっと転機だと思いますから、ここでねちょっとどうするかね、選択肢4択これ間違ったら地獄が待ってるからね。間違えらんない選択肢しかないんだけどもね。まあそんな感じでございましたね。じゃあ他ね、今週話したかったことありますよ。まだね、意外とあるわけですって、まあ、結局何の話でっかも今日よくわかんないけどもね。あと今日話したかったことなんだけど、じゃあ仕事の話ね、せっかくちょっとさっき少ししたから、あの5択になっちゃうんだけど、さっき4択まで出たんだけど、5択になって今後仕事なんだけど、俺思ったのよ。ストレスが一番ない仕事ってどういう仕事かなって思った時に、やっぱね、翌日に持ち越しがない仕事っていうのが、まあ、一番いいよねと思って。だ休日とかも全く仕事関係ないじゃん。持ち越しがあるとさ、やっぱりね、引き継ぎがあったりとかもするし、ね、それが一週間持ってなくちゃいけない仕事なのか、一ヶ月なのか、三ヶ月なのか、わからない仕事だったりとかあると思うんだけど、そういう持ち越しがない、一日一日で終わっていく仕事、っていうのが一番いいよねって思って。まあ完全にだから労働者になっちゃうんだけどさ、そのなんか自分で考えてちょっといろいろやっていこうよっていうよりは、結構体を動かすというかさ、いう方向になっていくのかなと思うんだけど、明日はこれをやんなきゃっていうのはなくて、今日やんなきゃで明日は明日でやることがありますみたいな、でも別に今日考える必要はありませんみたいな、明日になったらやりましょうみたいな、そういう単純労働ではないけど、やっぱそっちの方が俺のね、性格とか俺の なんだろうね、特性だったりとか、そういうのを踏まえると、そっちの方がいいんじゃないのってやっぱり思ったりはするんだよね。なので、今ちょっと友達がさ、アマゾンの倉庫で働いてんだけどさ、そこちょっと紹介してもらって、ね、アマゾンの倉庫で働くとか、そういうのも一つだよねってちょっと思ったりとかして。だから、ウーバーイーツとかもそうだけど、別に翌日に持ち越しないじゃない。一つの案件、だいたい1時間以内に終わって、もうあとは知らないじゃない。だからさ、そういう一個一個の仕事を、まあ目の前のものをこなしていって、で別に持ち越しがなくて、でその日で終わって、で翌日は翌日の仕事をやるみたいな。まあそういう方が、なんか仕事としては、俺にとってはね、いいのかなって思ったりとかして。だから考えなくちゃいけない仕事っていうのはもう、会社で、なんか雇われてやるんではなくて、自分で、ね、起業して、何かやるんだったら、ね、もちろん、ずっと継続してやってことだからさ。だから、次の日にもね、次の日も、来週も来月も来年も、ずっと続いていく仕事っていうのはあると思うんだけど。でももう、ね、単純労働でいいかなって思っちゃったりとかするので、とか、ね、だからちょっと5択になりましたね。うん、いろいろとちょっと選択肢が増えたけどもね。まあこれを、どれを実行していくかってことなんだけど、全部本当は実行したいよね。欲張りさんだけど。まあ、どれが合うか分かんないからさ。ただもうこの五択で合わないものが、だからこの五択の中で合うものは絶対あるからさ。だから、ま、一年ごとにそれやってって45ぐらいまでに見つけるみたいな。おせえみたいな。45とか、まあ、定年も伸びましたから、65とかでしょ、定年とかね、年金もらえたりとかするのも。だから、まあ、あと5年で探し当てたとしても、あと20年は働くわけだからね。20年、まあ、快適に仕事ができると、いうことを考えれば。まあ、あと模索する期間がね、少しあってもね、いいんじゃないかなと思いますけども。まあ、ウーバーイーツなんてね、普通に、なんていうの、仕事辞めたらすぐ始められるし、で、アマゾンの、そういう倉庫だって、別に始めようと思ったらすぐできて、で、辞めるのも、多分、そんなに問題なく、じゃあ、今月いっぱいで、とか言って、あ、わかりました、みたいな。じゃあ、お疲れっす、みたいな。そんなんで終わると思うから、辞めもしやすいし、みたいな。経験もできるし、みたいな。ところで、まあなんかね、だからあとはもうどうすんのがいいんだろうね、もう全然もうわかんねえわ。ただ今の仕事は少しね、いい経験もさせてもらったけども、少しこれから楽になるかもしれないけども、成長できるかもしれないけども。まあ、決断しないといけないよね。一年後、また、この職場でずっと続けていたとして、その明るい未来というか、俺のね、思い描く幸せの形に近づけるかっていうとちょっともうわかんないもんね、やっぱね。やっぱり同じように、しんどいなって。なんか、自分が、ね、やっぱ不甲斐なくて、うまく仕事もできなくて、辛いなって、思い続けるような毎日を送るんであれば、まあ、ちょっと早い段階でね、辞めるという選択肢は、ありかなって思ったりすっけどね、まあ、ちょっと一回相談だね、上司に相談しよう。それだけ、4月入ったら、一回相談するわ。それだけは、そうしよう。 そうだね。4月入ったら相談だな。もう、あさってじゃん、みたいな。まあ、あさってちょっと休みなんだけど。しあさって4月2日、出勤だから。まあ、その日にちょっと、夜とかにね、相談するか。そろそろ、今日帰ろうと思うんですが、ちょっと一個いいですか？何？つって。ちょっと私、つって、ドローンさせていただこうかと思っておりまして、つって。ねえ。そんなの急に言われても困っちゃうよね、と思うんだけど。まあまあ。それでね、もし、まあ、もちろんさ、上はさ、説得するのが仕事でもあるわけじゃん。その、そこまでマイナスな人材でなければ、まあまあ、ちょっと待ってよ、みたいな。そんなね、急がなくてもいいんじゃない？もうちょっと考えてからとか、次が決まってからやめてもいいんじゃない？とかね。そうやって引き止めるのもね、仕事だと思うので。まあそれは、ねえ、まあ引き止められる可能性はね、あるとは思うんだけど。ただ、ね、引き止められない可能性もあるからね。そっか、お疲れしたーって言われて、あーみたいな。引き止めてくれないんだ、みたいな。あるかもしれないけど、まあ、引き止められようが引き止められないだろうが、ね、どっちにしても、やっぱりちょっと、ね、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ぐらいでね、ちょっとやめるという、ね、選択肢は、もう選んでいかないといけないのかな、ってちょっと思いますからね。で、多分最長で、9月。仕事を始めたのは9月だからね。1年っていう区切りっていうのも一つかなと思ってるから。で、難しいですね、いろいろね、人生は。こんないい歳してもね、まだ迷ってっからね。だから、若者はね、もっと迷ってる人もいるだろうけども。おじさんになっても迷うから。だから、まあ、安心して、ね。まあ、安心してたらね、こうなっちゃうからね。まあ、少し危機感持ってね。いろいろと選択肢をね、選んでって欲しいなと思いますけどもね。まあ、そんなところでございます。じゃあ、あと他に話したいことなんですけど、そうね、釣り。釣りの話なんだけど、連休とかはさ、あんまないんだけど、やっぱ日曜日休みが、ね、4月から復活するから、ちょっと釣りをね、こちらも復活していきたいなと思っておりまして。まあ、暖かくもなってくるしね。やっぱりね、風が強いと、そのルアーもね、ちょっと飛ばないし。で、あと寒いしね、朝とかさ、まだまだ。だから、まあ、もうちょっと先かなと思うんだけど、4月ってめっちゃ風強いじゃない？なんか、春一番とか言ってさ。だからね、そこもちょっと落ち着いたらってなってくると思うんだけど、まあ、4月の中旬から下旬で一回ね、ちょっと4月中に一回釣り行きたいなとは思ってて。どうなんだ、釣りってコロナとか大丈夫なのかな。なんかさ、その自粛しないといけないみたいなじゃない、その外出自体を。その外出ってのはさ、釣りとかもダメなのかな。ほんと家にいないとダメなのかな。なんかステイホームとかってね、なんかそんなのをさ、掲げてね、言ってる有名な人たちもいたりするからさ、サッカー選手のね、日本代表の人とかなんかステイホームとかって言って、そういう動画をね上げてたりとかするらしいんだけど、だから家にいないといけないのかな。外でも人が少なければさ、いいんじゃない。いいんじゃないって、よくないのかな、やっぱね。釣りとか、行きたいけどね。魚とか危ないかな。よくわかんないね。人がいっぱいいるところじゃないじゃん、釣りって。人少ないじゃん、まばらじゃない。で、外だしさ。なんかね、室内の悪い空気が充満してる部屋でずっとってわけじゃなくて。開放的なところで。でも、花見もするなっていうもんね。だから、 外にいてもダメなのかな。よくわかってないんだよね、コロナ、新型コロナがどういう経緯でどうなるかっていうのさ。でも、まあ、一番良くないパチスロ屋とかそういう感じでしょ。だからそこは控えるとしてもさ、釣りは行ってもいいんじゃないかなって思ったりするんだけど。まあね、ちょっとその辺は、ちょっと、もう少し新型コロナのね、ところを調べつつ、まあ、でもできたらね、もうずっとやってないから、11月ぐらいからね、ずっと釣りしてないからね、そろそろ4月、ね、釣り復活してね、4月からずっと、また11月、12月ぐらいまでね、半年間、もうちょっと、ね、やっていけたらなと、ちょっと思っておりますからね、また釣り行ったらね、ちょっと動画を撮って、ね、久しぶりにまた YouTube とかにね、アップしたいなと思いますからね、その辺はお楽しみにしていただけたらなと、そんな風に思っておりますよと。
どうでネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどときましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋りたかったこととかね、あとまだ読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきますけども、今ですね、お時間の方が、深夜の2時37分でございます。今日ラジオ始めるのすげえ遅くて、仕事が遅かったのよ、終わるの。で、ラジオ始めたのが、0時45分ぐらいだったんだよね。だからもうそろそろ1時かってところから始めたから、ようやくそろそろ2時間ね、経とうというところなんですけど、2時間経ったらもう2時半過ぎてるっていうね、ところでさ、明日も仕事なんだけど、みたいな。しかも月末でさ、一番忙しい3月の月末っていうマックス忙しい時で、でここでラジオね、こんな時間までやっちゃって、でこの後風呂入るのかわかんないけどさ、でもさすがにね、風呂入ってから寝ないと明日の朝起きてからね、シャワー浴びたりとかってもう時間ないと思うから、起きんのもギリギリになっちゃうと思うし、だからね、寝る前にちゃんとお風呂入って、で朝ね起きて頑張って仕事行かないとなっていうところではございますけどもね、やっぱラジオはね、いいじゃないと、やらなくてもと言う人もいるんだけどさ、で来週やったらいいじゃないとか、あと明日やったらいいじゃないとかっていう人いるんだけど、それだとさ、もうやんなくなっちゃうんだよラジオ絶対。で一回休むと、なんかこれまでね、積み上げてきちゃったもの、その毎週やるっていうところをさ、やっぱ崩しちゃうとさ、やれなくなっちゃうんだよね今度ね。もういいかなってなっちゃって、無理にでもやろうとか、話題があろうがなかろうがちょっと、まあ、2時間やってみようみたいなさ、そういうスタンスでねやってますけども、やっぱそれがね、ちょっとずれちゃったりとかすると、あ、今週はちょっとネタがないから来週とかにしようかな、みたいな。で、それがね、なんか隔週になっていっちゃって、月一になっていっちゃってとか、やらなくなっちゃってとか、なっちゃうから。だからね、ちょっと無理してでもね、やれるようにすることによって、まあ、今後もね、ラジオ続けていけるっていうのはあると思いますからね。まあ、今はもしかしたら、まあ、ちょっと低迷してるところかもしれませんよ。ラジオとしてはね。もっとやっぱり無職の頃の方がさ、毎日ね、いろんなことを挑戦できたからさ。まあ、ちょっと中身の濃いね、話が、もしかしたらあったかもしれない。だからそれに比べてね、今の放送は、やっぱ仕事がね、仕事が9割ですから。今の人生。この最近の生活。だからどうしてもね、仕事以外の話って少なくなっちゃって。ね、休みの日もね、横たわってるだけで一日終わっちゃうとか。まあね、ザラですからね。 そう考えると、ちょっと、ねえ、ラジオの方もね、ちょっと、まあ、なんとか踏ん張って、放送回数だけはね、毎週毎週、ちゃんと積み重ねていき、で、まあ、記念すべき、次のね、690回、そして、590回、ね、そして600回という、まあ、大台にね、乗せていけたらなと思ってますから、まあ、600回になった時にはね、ちょっと考えてることもありますから、まあ、それはね、おいおいね、お話ししていこうと思っておりますけどもね。まあ、あとですね、今週話したかったことなんですけど、オリンピックが、1年ずれますね。それがもう2021年の7月31日からオリンピックが開始ということでね、まあ、決定したのかな？なので、私、オリンピックまでに、結婚して、で、子供と一緒にね、オリンピック行くという夢がありましたけど、なんとか延期されたぞ。行けるんじゃないか。とつき10日でしょ？子供生まれんの。明日仕込んだら、生まれるぞ、全然。行けるんじゃないかってね、ちょっと思ってますけどもね。まあ、せめて結婚して、奥さんと二人で、ねえ、ちょっと、オリンピック見に行くってのもね、ねえ、いいもんですけどもね。さあ、どうなるんでしょうか。ねえ、もう、パルナイトのためにね、コロナさんが、で、パルナイトのために、ね、あいつ、やっぱりね、結婚したいって言ってたからなって、オリンピックまでに。ちょっと一年伸ばしてやろうか、みたいな。ねえ、ちょっとロスタイムみたいな。そんな感じで、ね、もしかしたら、ちょっと、気を利かせてくれたんかもしれませんけどもね。まあ、そんなところだね。頑張って、今年中にね、彼女作って結婚して、ね、オリンピックは、ね、奥さんと、ね、もしかしたら、お腹の中にいる子供とね、一緒に見に行けたらなと思っておりますけどもね。まあ、そんなところかな。じゃあ最後に、このお便りだけ読んで終わりにしましょうかね。ラジオネーム、さくらさん。パルさん、もうスラックやめたのですか？全然話し合いにもなっておらず、パルさんのまともなコメントは10日以上ありません。仕事が忙しいというのもあるとは思いますが、休みもありましたし、一言あってもいいと思います。せめて話し合う内容や方向性を決めてください。無料でこの過疎っぷりなら、有料化は難しいでしょうね、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。スラック、ね、スラックを使って、パルナイト学園ポッドキャスト部、ね、これのサークルをね、ちょっとやっていきましょうと。で、そのスラックというチャットツールだよね。グループチャットできる、まあ、ツールなんだけど、それを導入してさ、で、もしね、入部希望な人は、まあ、メールいただければさ、それでね、登録しますのでって話もしてたんだけど、なかなかね、私もちょっとなんだろうね、パワーが湧かずに、気力が湧かずに疲れちゃってて、ね、その割にはパチスロも行ってるし飲みにも行ってんなみたいな話なんだけど、ただその反動で次の日ね、ぶっ倒れてるから、もうね、ずっと横になってたから、だからさ、なかなかね。4月だよね。4月になって普通に週休2日制になって、で残業もそんななくなって、ね、そうなったら復活するから、その時にちょっとスラック使って、ちょっとパルナイト学園ポッドキャスト部、ね、もうちょっと頑張っていけたらなと思ってますけどもね。まあ、もう少しお待ちください。やっぱ忙しすぎると。ね、ちょっとやれないっていうのは正直あるかなと思います。そのぐらいちょっと今、毎日、忙しいかなって思ってて。朝ね、やっぱり9時に出社して、ちょっと待って。 枚にしようか。大丈夫かな。こんな感じでラジオをするのはちょっと怖いな。ちょっと音がちっちゃいかもしれないけど、ちょっと待ってね。今こんな小声で話すことある？今隣人がちょっと廊下に出てきたっぽいんだけど、さすがにこんな深夜にずっと2時間喋ってるから、やっぱなんか出てきたのかな、わかんないけど、ちょっと、一旦今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ね、最後小声になっちゃいました、すいません。来週はですねちょっともう BGM を切るね、ちっちゃくしてるよね。来週はですね、来週は4月の6日月曜日、また22時ぐらいからね、2時間程度やっていきたいと思いますんで、よかったら聞いていただけたらと思います。じゃあそんなわけでね、今日も2時間程度ね、長いお時間でございましたけどもね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。